東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤ系のソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤ K による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて、ずいぶん秋めいてきましたね。オタク活動がしやすい季節です。私はですね、最近インターネットのね小説でホラー小説にハマってまして、完全に作り物だってわかるからまあなんとなく読めてるんですけれども、まあね、読書の秋といいますか、こう何をしてても過ごしやすい季節って何かに集中するのに一番ちょうどいい季節なんですよね。睡眠時間削ってまで読んじゃって、まあね、でもそんなにね創作だと思って読んでるから大して怖くないかなって思うんですけど、意外とゾッとするので、結末をね、もう大丈夫でしたって結末を読むまでは眠れないみたいな、そんな理由でちょっと寝不足になっております。まあね、皆様ほどほどということでオタク活動に勤しんでいただきたいんですけれども、まだこれ収録してるのが9月なんですよ。オタク活動の本当にこの2019年の9月にしかできないオタク活動、何かといえば増税前に完結済みの漫画を大人買いすることね。8% から 10% って、その 2% って関数が多くなれば多くなるほどでかいんですよ。まあ20巻くらいまでだったらまあちょっとそんなにと思うかもしれないんですけれども、これが30巻40巻100巻200巻ってなってくると、いやもうその 2% がでかいってなってくるので、今までね、これ買おうかな、どうしようかな、でもなんか今時期じゃないかもしれないなと思ってた完結済みの漫画、皆さん心の片隅にあるでしょう。いつ買うの、今でしょ。ということで、このね読書のしやすい季節に増税前に漫画の大人買いしてみてはいかがでしょうか。そんな感じで本日もやっていきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはソメヤ @radio365.net someya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは染谷圭の染めラジ第6回目放送、呪文は短ければ短いほどかっこいい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ではソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。その前にね、本日はありがたいことにメッセージいただきましたのでご紹介させていただきます。こちらがですね、ラジオネーム K さんからいただきました。ありがとうございます。僕のこだわりは芸能人を好きになるポイントがラジオです。特にお笑い芸人は面白いかどうかの判断をラジオで明確に下します。ごまかせないですからね。ということでありがとうございます。そうですね、芸人さんでやっぱりその漫才をしてても、例えば身振り手振りだったり表情だったりでちょっとこうネタをね振ってくる方いらっしゃると思いますが、ラジオだとそれがごまかせないですからね。それは確かにいい判断だと思います。そこが K さんのこだわりポイントなんですね。ありがとうございます。 なんかね、初めてこのコーナーにメッセージいただいて、私今すげえ嬉しいの。これからも皆さんじゃんじゃんメッセージ送ってきてください。こうやってね、紹介させていただきます。さて、それでは本日の真剣語り場、魂の叫び、染ちゃんの紹介は、カードキャプターさくらクリアカード編。ね、今回のサブタイトルにもありますが、呪文がね、短いのがいいんですよ。正式なところはね、少し長いけど、略式で短くできるのがかっこいいな。はい、皆さん、さくらの有名な、ね、呪文といえば、何でしょう。はい。レディーズ！小学生の時に多分ね、言った人何回も何人もいると思うんですよ。私も何回も言った。なんなら、小学生の時だったから、運動会の、借り物競争かなかなんかのネタにした。うん。すごく楽しかった。はい。で、その中で、クリアカード編って今、新しくね、連載が続いてるんですけれども、アニメにもなったんです。カードキャプターさくらの、クローカード編、さくら編を NHK の教育でやって、クリアカード編、この間、BS かなでやったんですよ。もうアニメはね、前回の無印のアニメをね、声優さんとか音楽とか全部踏襲するこだわりでやってくれて、もうだって、十何年経って、もう下手したら、だって、19年経って、ほとんどの声優さんを前回と同じまま作ってくれたね、すごいこだわりのアニメで、まあ大変さくらちゃんが今回も可愛かったんですけれども、知らない人のために紹介しますと、カードキャプターさくらクリアカード編は、クローカード編、さくらカード編の続きで、さくらちゃんたちが中学生になってからのお話ですね。まあ、ざっくり言っちゃうと、今までは借り物だったカードを自分のものにしてきたのが、今度さくらちゃんが無意識に自分の力で新しい魔法道具を作ってきちゃって、でもそれが制御しきれてないから、ちょっとどうなるんだろうっていうお話です。中学生になってね、ちょっと大人っぽくなったさくらちゃんに新しいお友達も加えて、新しい謎も加わってきて、これからどうなっちゃうのっていう、そういう可愛いあれなんですけれども、アクションシーンが少年漫画ばりにバチバチなので、なんかね、ちょっと少女漫画ってどうなんだろうなっていう人もね、アクション漫画とか書いてるクランプさんですから、安心してお読みいただけます。そしてね、私すごいね、このさくらにこだわりがあってね、さくらちゃんで私一番好きなの、ともよちゃんなんですよ。さくらちゃんの親友であり、まあちょっと親戚関係でもあるんですけど、ともよちゃんがね、さくらちゃんのこと大好きなんですけど、本当に大好きすぎて、でもそのともよちゃんの大好きって、さくらちゃんに対しての恋愛感情っていうよりかはもう愛情なんです。そのうちのセリフが無印の時にあるんですけど、ちょっとねセリフなんですけどね、ご紹介しましょうね。本当に好きだから。私は大好きな方が私と両思いになる幸せなことがあるなら、ずっとそのままでいてほしいですわ。もちろん好きになっていただければ嬉しいですわ。でも私には大好きな人が幸せでいてくださることが一番の幸せなんです、っていうね、もう自分と結ばれるんじゃなくって、その子が、ね、別に好きな人がいて、その人とのなんだろう、結ばれることが幸せ、その子にとっての最大の幸せであれば、私はそこで幸せになってる彼女を見るのが一番幸せっていう、このみたいな、語彙力失ったね、オタクになるあれなんですけれども、これをね、小学生で言えるともよちゃんの精神力よ。それがさらに中学に上がっても変わらず続いてって、ちょっとね、さくらちゃんの好きなシャオランくんが小学校卒業前に香港に帰っちゃうんですけど、クリアカード編で中学校の方にシャオランくん香港から戻ってくるんですね。それに対してともよちゃんも一緒に喜んでくれるんですよ。ともよちゃん好きみたいな。ちょっとね、呪文の話どこ行ったって話なんですけど、そういうなんだろう、人としての好きがね、詰まった作品なので、まあちょっと少女漫画ってその恋愛一色でしょとか、絵柄が変わりすぎてちょっとって思ってる人は、ぜひぜひ読んでみてください。 なんかね、なんだろうね、BL、GL、NL っていう、あのそういうくくりではないものがある漫画なので、あとやっぱりね、呪文がかっこいい、いろいろね呪文あるんですけれども、あのアニメとかでも結構その正式に言うところと略すところとあるんですよ。その略した時にやっぱりそのカードを使う時の杖の、あの封印解除の呪文レリーズが、その丹下さくらさんがねすごい可愛い声でレリーズって言ってくれるのがすごい可愛いんです。それが真剣な時にあの正式なね長いものを言うとさらにかっこいい。クリアカード編ではさらにね、あのカードを作る時にあのセキュアっていう呪文もできまして、それがまたかっこいいんですよ。演出もかっこいいしね。なんか結構長、魔法系って長ったらしく呪文を唱えるのが多いんですけど、それはねいいんですよ。いいんだけど、やっぱり短くバシッて決める方がかっこいいから、そういうすごいかわいい尊いみたいなのの中にかっこいいが混じってる。そんなカードキャプターさくらクリアカード編、ぜひ皆さん見てみてください。まだね、あの漫画の方はあの7巻くらいしか出てないので、今追うならこのチャンスを逃すなっていうところで、以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
染谷圭の染めラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは、今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのはこちら。大人が描いた子供が描いた絵警察。なんのこっちゃってなったでしょう。こちら、震える鳥さんという漫画家さんですね。ツイッターでも育児漫画などを上げてらっしゃる漫画家さんのツイートなんですけれども、ね、娘さんが2歳で8月末に、もう一人お子さんご出産されたということで、あの2児のお母さんですねが、ツイートしてたんですけれども、ドラマとかに多い大人が描いた子供が描いた風の絵を見て、これは大人が描いたやつでチェックするのが趣味っていうツイートだったんですけれども、これに対してすごい、まあ、リツイートが1万件、いいねが4万7000件ということで、すごいいっぱい反響がありまして、で特にね、みんながね、わかる、これはね子供が書いたやつじゃないっていうのが、だいたいお母さんか保育士さんから来てるんですよ。いや、みんなよく見てますねって、みんなよく見てますねって思うんですけど、確かに自分で子供風の絵を描こうとして、あれ、自分で言うのもなんだけど、これ子供が描いたにしちゃうまいなっていう絵になっちゃうんですよ。で特にやっぱり画用紙の中にはみ出さずに描けるっていうのが大人が描いた絵になっちゃうっていうことで、あ、なるほどな、確かに子供ってこう紙にこうはみ出していくよねって、筋肉がまだ発達してないからビャッと線を描くとそのまま振り切っちゃうんだよねみたいな、そんな感じでね、わかるってなったんですよ。わかるってなって、なんでわかるってなったかって言ったら、私ほらね、コスプレするからあれなんですけど、小さい男の子のコスプレした時に小道具として絵を描いたんです。なんかうめえな、いや、なんかうめえなって別にうまくないんです、うまくないんですけど、子供が描いたにしちゃうまいなみたいな絵になっちゃって、あーんって悩んでたら、もう一人の子がね、私も描くって言って隣に描いてくれたんです。字で絵が下手だそうで、本当に下手で、あ、これは下手だな。これは子供が描いた絵みたいな。だから多分、そういうドラマとかでね、美術さんやる人なんかもともと絵が描ける人なんですよ。絵が描ける人が下手風に描いたらそりゃ上手くなっちゃうよね、みたいな。それに対して漫画家さんとかも、ああ、そう、これ難しいから、わざとね、 下手に書こうとかってなるとき、子供ってこう体の構造とか分かってないから、お母さんと子供が手をつないでる絵をわざと子供がつないでる方だけちょっと伸ばしてバランスぐちゃぐちゃにしたりとか、わざとそういうことしてますって書いてて、みんな大変だねって思いました。丸。いやでもね、確かに子供が書いてすごい上手いなっていうのと、大人が書いても下手だけど、あでもやっぱ子供が書くあれじゃないなって分かるのとあったりするんですよ。でもね、一回私小学校6年生の時に兄弟学年って言って遠足とか日常生活の面倒を見てあげる兄弟学年っていうのがありまして、まあ、1年生の女の子とペアになったんです。その1年生の女の子が絵が上手くてですね、お互いに名札を作って交換しようっていう企画で、まあ私はその子から名札をもらって、まあ小学校1年生の子が描いたにしては上手っていう絵だったんですよ。あ、上手だね、ありがとうってもらって名札つけてたら、担任の先生に私名指しで呼ばれて、おい染めや、お前それ自分で描いたやつつけてどうすんだ、交換しろって言ったろって言われて、いや相手の子が描いたものですけどみたいな、はみたいな、はって思いつつ、いやこれ交換してますけどって言ったら、え、あそうなの、その子絵うまいねって言われて、うん、うまいでしょって思うと同時に、私この絵のレベルだと思われてんのみたいな、ちょみたいな、ちょっとね、うん、腑に落ちないことはあったんですけど、まあでもそれだけね、絵もうまいお子さんもいらっしゃるんで、一概には言えないんですよね。一概には言えない。私もね、なんかその小学校上がる前までは平均よりうまかったらしいです。いや、なんかこう古いお家ってガラス扉のなんかこう飾り棚みたいなのあるじゃないですか。飾り棚の中になぜかこうちっちゃい、あれは A6 サイズくらいかな、 A6 サイズくらい、 A6 じゃないな、 A5 だ、 A5 サイズくらいの紙になんか色鉛筆かなんかで赤い丸がこうくるくる人の形みたいな感じで書いてあるのがあって、なんで飾ってあんのかなって思ってたんですよ。なんで飾ってあんのかなと思って、小学校それこそ高学年の時かな、ある日母親にあれなんで飾ってあんのって聞いたら、あんたが1歳の時に描いたやつだよって言われて、えって言ったら、1歳の子でここまで描けるの珍しいから飾っといたのって言われて、うんみたいな、もうどういう感情になっていいかわからないんですけど、でもね、うちの母親も保育士ですから、やっぱりその線にならない、丸でちゃんと終点と視点が接せられる、線を閉じられるっていうこと自体がすごいことだったらしくて、ほうなるほどなみたいな、それ考えるとね、で逆にそれを聞くと、あなるほど、じゃあそこを外せば子供の絵になるんだみたいな、そういう変な知識も入れちゃったりね。なんかこのツイート一つでいろんなことが考えられる、このインフルエンサー具合がすごい。あとお母さんのね視点で見られる、漫画家さんかつお母さんの視点で、これは子供が描いたやつじゃなくて大人が描いたやつって言えるのがまた着眼点がすごいなと思って取り上げさせていただきました。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
染谷圭の染めラジ、早くもエンディングのお時間です。今回はですね、真剣語り場魂の叫びはカードキャプターさくらクリアカード編、そして話題のトレンドリツイートでは、大人が描いた子供が描いた絵の警察ということで紹介させていただきました。ね、まあ、ちょっと真剣に考えるにはやっぱり秋ってちょうどいい季節だよねって、まあ、下手するとね、ちょっともう一瞬で肌寒くなって風邪ひくような季節ではあるんですけれども、ね、やっぱりなんか物事集中するにはこの時期がいいねっていうことで、私ね、秋の花粉症と秋の乾燥で結構体やられるたちではあるんですけれども、やっぱりね、本読むにはこの時期が一番いいっていうことで秋好きなんですよ。 何よりね、お洋服で一番可愛いというか好きな色が出てくるのが秋物なんです。冬よりはね、秋色の方が好きだし、私秋の方が色似合うから。イエベのね、私多分ファーストが春でセカンドが秋なんです。だから秋カラーの方が色似合うから、そのくらいがやっぱりね、一番ちょうどいいお洋服、好きなお洋服が買えるなってなるんですよ。いや、好きな色と似合う色って別なんですけど、私はその辺はまあなんとなくこう一致する場合もあるので、秋の方がしかも好きなものが多いから、やったーって毎回買うんですよ。いや、ここ数年夏が来たな、夏終わったなと思ったらすぐ冬ってなっちゃって、ちょっと待って、秋物着るタイミングなかったんだけどみたいなことが多いんですが、今年はね、ちゃんと秋がある、珍しく秋があると思ってるんで、この貴重な数年越しの秋を今年はきっちり全力で楽しんでいきたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。真剣語り場魂の叫びのネタもお待ちしておりますので、皆さんどんどんご連絡ください。番組冒頭でもご紹介しました、無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではトメヤケイのトメラジ第6回目放送、呪文は短ければ短いほどかっこいい、これにて終了でございます。ここまでのお相手はワセリンって最強だなってじっくりと思いました、トメヤケイがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by Ivision Corporation, now off air.